イザヤ書40章の6から8ですね。ここのところではですね、はっきりした内容があるのが、これを読んだら分かる通りですね。肉なるもの、人間的なもの、人間が作ったもの、これみんな草のようだと。草ばかり花はしもぐ。主の風、これは、風と訳してありますが、主の息、だからルーハっていうのは前から言ってますように、風、ないしは息、そして霊と、いろいろに日本語では訳される。元の言葉は一つなんですね、ルーハ。で、そういう元の言葉、この三つをみんな含んだ意味の愛を持った言葉です。他の言語、特に、ラテン語、ギリシャ語もですね、そういうふうに、風と息と霊は同じ言葉が、ね、持ってるわけですね。日本語は全く別なわけです。風という言葉と息という言葉は霊で全く別ですね。そういうふうに言葉のそもそもの成り立ちが違うからですね。こういうふうになってるわけです。だから主の霊、主の息、主の風、どの意味も本来を持ってるわけです。主の風、主の霊が吹きつけたら、たちまち枯れる。これはですね、聖書の中ではしばしばこういうのが出てくるわけです。なぜかというと、日本ではこういう例えは、こういうふうな表現よくピンとこないはずですね。冬であっても常緑植物は山でもたくさんあるわけですね。一部の山は冬枯れのように、落葉樹であれば枯れ木みたいになりますが、奥の山々は、松とか杉とか、クスノキとかですね、常緑の木もいっぱいありますから、そして畑でもですね、冬になるからといって、みんな枯れてしまうわけではなくてですね、畑の例えば大根とか冬の野菜なんかは、生き生きと育つわけです。ところがこのパレスチナの方ではですね、4月から10月頃までは雨は全く降らないという、で非常に乾燥して、みんな枯れてしまうわけです。だから軽うじて持ちこたえておったものがですね、4月以降南風が強く吹くとそれで一気に枯れるというんですね。冬の間は、まあ、例えば1メートルぐらい育った生き生きしたようなものでもですね、まあ、そんなものはでも視界の中部から南部に至る方では草すら生えてほとんど生えてないわけですね。もっと南ベールシバからのあたりは砂漠地帯、そこから南もほとんど何も生えてないわけです。まあ、そういうもともと非常に乾燥しているところで、ガリラ湖の周辺は冬には雨が降り、緑の草も茂り、花も咲くわけですけど、そういうのも雨が降らないとみんな一緒に枯れるんですね。そういうふうにこのパレスチナの風土ではですね、雨は非常にわずかしか降らない。で、冬の間が雨季なんです。雨が降る。だから春から秋にかけては寒気で雨が降らないわけです。そういうことで非常に麗しい花もですね、本当に短い、もうずっと枯れてしまうと。そういうようなことからですね、聖書の中でこういうふうに、草や花っていうのは本当に儚いものだと。で、それを人間もですね、この肉なるもの、みんなこのように神様の風、神様の霊、あるいは息が吹きつけたら、たちまち枯れると。この、普通の風という内で、主の風っていうから、これ主の息、主の霊、他の訳では主の霊と訳してあることが多いわけですからですね。普通、主の風っていうふうなこと、他では、まず聖書では出てこないからです。主の風という表現ですね。主の霊というふうに訳したり、主の息と訳したりしますが、もちろん風という意味があるからですね。ここでは特にこの訳した人が、ここはちょっと風ということに訳そうということでしたわけです。だから、このところはですね、この人間、あるいは人間社会のものをですね、ひとたび神からの風、神の霊、あるいは神の息を吹きつけたらですね、たちまちどんな権力や勢いのあるものでもたちまちしぼむんだと、まあ、そういうことがここに、まあ、暗示されているわけですね。こういう考え見方っていうのは聖書をずっと一貫してあるわけです。 どんなに人間的な強固なものであっても、神様の風や神様の霊がひとたび吹きつけたら、もうたちまちあっという間に枯れるんだと。まあ、それぐらいですね、圧倒的な神の力の前にはどんな強固なものも何にも持続できないということなんですね。このですね、火の風が吹きつけたら途端に枯れる。これは前にも学んだけれどもですね、大いなるバビロン、大いなるバビロンといってですね、突然滅ぶということがしばしば出てきたと思います。バビロンに象徴されるこの世の勢力、繁栄というのはどんなに大きくてもですね、神の風が言えば吹きつけたら突然消えるんだと、突然滅ぶていくんだという、そのこともこういったことに含まれているわけです。ここは単に植物のことを言ってるんじゃなくてですね、そういうふうに人間的なものがどんなに簡単に儚くですね、神の力の前に、神のご意志の前には枯れていくか失せていくかという問題なんですね。で、このことはですね、世の終わりの時にはですね、最も強固なものと思われるものすらですね、たちまちそれはその勢いを失うということ、死の風が吹く、死の霊が吹き、死の時が来たらそうなるというのは新約聖書にもあるわけですね。それはどういうところにあったのかということをちょっと思い出してもらったらいいと思います。それは例えばですね、マタイの福音書で言えば24章の最初のところから書いてありますけど、24章の1節2節ですね。ここの一節二節を見たらわかりますが、イエスに神殿の建物、神殿というのは非常に立派な壮麗な建物だったんですね。石灰岩や大理石で作った。これはヨハネ福音書ではですね、46年もかかったというんです。46年もかけて作れることは今の我々でちょっと想像もできないようなことですね。非常に大きなビルでも数年でですね、ものすごく大きな大阪駅でも何か今度、非常に大きな改築をしたそうですけど、もうそんな非常に巨大な改革があんな都会の真ん中でもですね、極めて建てにくいようなところでも、もうたちまち建てていくわけです。46年もかかったって、もう本当に途方もないような建物であってもですね、一つの石も残されずにみんな崩れ去る、消えてしまう、滅びてしまうという、こういう人間的なものは、人間的な創造物っていうのはいとも簡単に脆く崩れ去るんだというようなことは、こういった時にも言われているわけなんです。ですね、神の風が吹いたら何でもないと、どんなものもですね。で、この考え方をずっと最初からも引くのを言いますけど、バビロンの塔でもですね、すごく高いものを作ったけれどもですね、神様の息の矢は一吹きでですね、たちまちそれができなくなったですね、散らされてしまったわけです。それからこのマタイの24章の29節にですね、草とか花とか非常に身近なものではなくて、今度はマタイの24の29では 最も永遠的だと思われるようなもの。多くの民族が、特に日本も今でも太陽をアマテラスオオミカミ、アマテラスオオカミとか言ってですね、神と扱ったりして、初日の出の時には太陽を拝むと未だにしているわけですね。そういうのはやっぱりヨーロッパ諸国とか他のキリスト教が入ったところは世界的にも全部なくなったわけですね。太陽を拝むようと、イスラム圏、ソ連、ロシア圏、だからずっとですね、全世界でほとんどですね、太陽を拝むようことはもう本当に、まだ文明入ってないようなところぐらいしかなくなったわけですが、日本も今まだにしているわけです。だからその太陽ですらも、星すらも空から落ちる、このぐらいですね、この草は枯れ花はしぼむっていうことの延長上にこのことは書かれているわけですね。どんな強固な永遠的なものでも人間が作ったもの、さらに太陽とか月のこれ人間ではなくて神様が作ったものだけど、目に見えるようなものはこんなにも変わっていく、もう衰えていくんだと、こういうですね、非常にこの点ではもうこれ以上ない深い鋭い見方があるわけですね。こんな2000年も前から。でこのことは、まあ、宇宙物理学、天体物理学なんかで実際に太陽も有限だと、星も有限だということが、まあ、分かっているわけです。まあ、こんなふうに、今日のところはですね、ちょっと見たところ、まあ、ただなんとなく植物が儚かないとか言ってる音かと大きな間違いですね。この世界、宇宙、ありとあらゆる人間の現象、大きな壮大な帝国から建造物から支配から、もう一切がですね、そういうふうに非常にこのようなものは肉的なもの、見えるものはみんな草にして吹きつけたら途端に枯れるんだと、まあ、そういうことを思っているわけです。だいたいこのイザヤ書の詩的な部分というのは非常にそういう霊的な奥行き、深みを持っているんですね。ちょっと表面字面を読んで、あ、そうかと思ったらその奥がずっとあるわけです。でそういうことに対して、今日の本来のポイントはですね、元のところに変わりますが、この8節。どんなに麗しいものでも、強固なものでも、永遠に見える、みんな神からの風によって枯れる、弱り、しぼんでいくけど、それと全くしぼまないものがあると。それは神の言葉だっていうわけです。これでですね、なぜ神は永遠だって言わないで、こういう表現をなぜしているのかということなんです。ですね。普通は神様こそ永遠だ。ということが、こちらの方が一般的にもまあ分かりやすいようなものですね。神の言葉は永遠だっていう表現。このことは新約聖書にもあるわけですね。これもどういうところにそんなことあっただろうかと。旧約を読む場合にもいつもこういうふうに、新約とあるいはその他の箇所と絶えずその関連をですね、知ると神様の込められたご意志がはっきりしてくるわけですが、これもマタイの福音書にあったわけですね。マタイの24章です。24章の、35、さっき読んだところですね。その続き、その関連として書いてあるわけです。その締めくくりとして24章の35節です。今日のところとそういう意味では共通したものを持っているというのが分かるはずですね。多くの場合、今日のイザヤ書のこの箇所とマタイによる福音書のこの24章の29からこうしたところと関連があるとほとんど、まあ、言われていない、あるいは気づかれていないですね。全く別だと思われているんですけど、今日のところですね、こういうふうにイエス・キリストがはるかのうちに言われたことまでですね、このいわばこのイザヤ書は射程内に収めているというか、ある意味で予言しているということですね。イエス様はこれの完全な形の真理をここで述べたわけです。身近な草や花のような綺麗なものは消えるということ、さらにイエスはこういうふうに太陽も月も星もって、こういうふうに、まあ、そして天地は過ぎゆく、ないし滅びゆく、 私のことは、これを見てもですね、イエス・キリスト様が神であるっていうのがわかるわけです。人間の言葉が天地が滅びても滅びないことはあり得るはずがないんですね。そういう意味で聖書がキリストの神性、キリストが神と同一であるっていうのをここにいろんなところで言ってるわけです。天地が滅びてもイエスの言葉、神の言葉は決して滅びないんだとですね。で、ここに新約と旧約、本質的な点で同じことを言ってるところを並べて対比的に見ますと、一層両方がですね、その立体的に私たちにこう迫ってくるわけです。それで、このイザヤ書のところですね、神の言葉を最初に言った、神は永遠だって言わないで、イエス様もですね、私の言葉はって、神の言葉ってなぜ言ってるのかと言えばですね、これも重要なところで、神の言葉は神様のご意志なんですね。だからここの本質的な点はですね、人間の意志は変わると、意志は非常に脆い、弱い、砕け散ると、だけど神様のご意志はどんなことがあっても変わらないと。これも天地が、宇宙が作られてからですね、終わりまでずっと一貫して神の国の、まあ、新しい創造と、人間を救い、そしてこの世界を救い、最終的には宇宙を新しいものに、霊的な天と地にするという、これは神様のご意志なわけです。で、太陽がどうこうとかいうこと、みんなそのご意志の中にあるということでですね、神様のご意志はどんなことあっても変わらないんだということなんですね。これを言い換えたら、神様のご計画は変わらないということになるわけです。あくまで、神の国、完全な良き、あるいは真実の霊的な世界、神様のご支配ですね、そういうものへ向かう神様のご意志はどんなことあっても変わらないということです。で、こういう神様のご意志の永遠性から出てくるのが神の言葉なんですね。言葉はその心から出ると、イエス様も言われたように、言葉は心があふれたものは言葉になる。心すなわち意志ですね。だからこれがですね、あの予言ということ、予言書もみんなこの神の言葉、神様のご意志は永遠に変わらないと、そのご意志を命がけで述べたと、述べる、いや、職務として与えられた人たちは預言者としてだったんですね。人間的な宗教家や王やらそういうものはみんな変わるわけです。都合のいいことを言う。だけどそういう当時の人間的なものに動かされない普遍の神の言葉、真理を、神のご意志を語るのが、これが預言者だというんですね。この信仰者っていうのはそういう意味でですね、みんなそういうこの神の言葉を、普遍の神の言葉を預かったものとしてですね、それを絶えず、まあ、明かしていくということが私たちの、まあ、一番目標、示された目標であるということですね。ですからこの世の人間の意思見たらですね、もう本当に、身近な自分たちそれぞれ振り返ってみてもですね、実に人間というのは意思が変わりやすいですね。本当に気まぐれ、その点では小さな子供から大まで、学者であっても政治家であっても、どんな人でも実にもろく頻繁に変わるということは、今回の原発事故を見ても分かるとおりですね。40年も学者から教育から裁判官から行政からみんなが揃って安全だ安全だと大合唱繰り返してたけど、もうそれがですね、本当に大きな嘘だったと。で、そういうふうになって初めてやっぱり原発危ないと言い出してもできた。戦前もですね、日本聖なる国、聖なる戦争をしていると、アメリカは基地の米英だと、鬼畜生だとか言ってですね、朝鮮人を先人とか言ったり、シナとか、ロシア人シナロスケだとか言って、 あざけったりしちゃったって言ったけど、まあ、それがですね、打ち破られてしまったと。もう簡単にですね、そういうふうになったりして、評価もアメリカに対する鬼畜米英といった途端にですね、アメリカを非常に奉るようになったと。人間のそういう意志っていうものは実にもろく、どんな風に変わってしまうかわからないですね。まあ、そういうことから考えますと、もし神様のご意志っていう不動のものを知らなかったら、私たちは絶えずですね、波に揺られた船に乗っていつでも沈むかねないような方に、あっち揺られこっち揺られて全然方向も定まらない、でそのまま確かに海に飲み込まれてしまうような存在であると思います。まあ、こういう神様のご意志っていうのが、まあ、一貫して示されているのがこの聖書だというわけですね。そういうことですから、この神の言葉は永遠だ、神様のご意志は永遠だと。人はどんなに起ころうと、何が起ころうとですね、この世界がどうなって、みんなそれ神様の大きなご意志のもとであってですね、着々と神の国へと向かって進ましていくと、これが神様の大いなるご意志なんだということです。そういうふうに人間の意思を伝えようとするのか、私たちは神様のご意思を伝えようとするのかと。人間の意思を自分の感情や自分の理的的な感情を伝えようとかいうのは、これは全くですね、その神様のご意思に背くことなんですね。ですから私たちは絶えずですね、自分が何かを伝える場合に単なる人間の感情を伝えたところで何の役にも立たないわけです。絶えず神様のご意思を伝える、神様にご意思にかなったことを伝えるということ、まあ、それが我々がするいろんな言葉、あるいは手紙とか何にしても全部そうなんですね。人間の感情や書いても何の足しもならないことです。神様のご意思をですね、祈りとともに書くことで、届けることで、相手に対して神様のご意思が届くというわけですね。でそれによって力を与えられるということです。まあ、そういうふうに、いろんなことは全部そうなんですね。その点、例えば今回のああいう原発の事故でも、ああいうふうなものをですね、作って、そこから莫大なエネルギーを取り出そうと、一番最初はそれをもって兵器にしようと、莫大なエネルギーがあるから人を殺すっていうことですね。でそういうことの目的としてそもそも作られて、そして原爆になったわけです。でそういう強力な兵器だからますます作ろうと、でそれを兵器を作るためにプルトニウムウランが必要だと、それでそれをですね、持続させるために原子炉の平和利用だとか言い出して、ああいうふうに原子力発電所を作ったわけなんですね。もともと軍事目的だったわけです。だからそういうふうに出発点からしてですね、これは呪われたものだったわけですね。莫大なエネルギーを使って人を殺すっていうのは目的で、そもそも原子力エネルギーの開発っていうのは考え出されたものだったんですね。初めから鬼ごたって悪魔的なものを追ってたわけです。だから原子力発電所も緩慢なる爆発ですね。ゆったりゆったりした爆発、ウランが爆発するというエネルギーは同じなんですね。徐々に徐々に爆発していく。でそれが莫大な放射能を持つ、原子爆弾以上にはるかに多いですね、放射能を今も刻々と地上に垂れ流しつつあるわけです。まあ、あれの本当の真相はですね、テレビやみんなが思っているのもはるかに深刻な事態だと、週刊誌の一部の記事もですね、ある専門家から、政府系でない専門家から聞いたら、そうだと、本当はるかに深刻な事態なんだと、こういうふうなことも聞いて驚いたとかいうふうなことも書いてあったりしておりますが、まあ、そういうふうに、非常にこの問題はですね、人間のそういうですね、人を殺すなのか神様のご意志と全く違ったこと、そんな目的にしたものだから、いいことが起こるはずがないわけですね。そもそもですから、神様のこういうふうに慈しみという死に反して科学技術を、そうしたお金、 のものをですね、人を殺すために使ったらどんなことになるかっていう大きな裁きがですね、ある意味で降りかかっているということです。ちょうどバベルの塔を作ってですね、ものすごく大きなものを作った。天に届かせてやると。そういう傲慢な気持ちによって言葉が乱されて、人々の交流、言葉が全部ダメになったと。で、今もああいうようなですね、いわば天から来たエネルギーのようなものですね、秘められとった。黙示録で天から星が降りて、降ってきたと。あのチェノブイリっていうところで出てきますが、そういうものに手をつけて人間の悪い意識のままにですね使おうと、したために、今日のような非常に困難な問題にさらされてしまったということです。そこで、ね、私たちはですね、そういうところからいつも聖書を一貫して言っている神のご意志は、そういうことに気がついたら常に立ち返ることこそ、それがまた神様のご意志だと。立ち返るとどんな場合でもですね、立ち返ることは神様のご意志 でそこに祝福があるということなんですね。ですから少しでも私たちも、そういうものをやめて、少しでも私たちは少ないもので満足をし、そのためには神様の聖なる霊で満たされないと満足できないんですね。そして自然にあるですね、そういうさまざまな自然にあるエネルギーを持って、それで満足していくと。それで貧しくなったってそれでいいじゃないかというわけですね。そもそも最初から贅沢しようと思うから保有にエネルギー足りないわけです。質素な素朴な生活をするというふうにですね、思えばですね、どっちかとはないわけですね。そういうふうに、そもそもがエデンの木の実にですね、快楽を思いのまましようという、それを食べるという前提のが足りないということなんです。神様のご意志はですね、もともとあの木を食べなくても他にいっぱいいいものを作ってくれた。日本の場合、非常に豊かに雨が降り、太陽の光があり、水もたくさんあるわけですね。そこで与えられたたくさんものに満足しないで、いろんなものを手を出してしまって、ああいうことに結果的になったということですから、神様のご意志っていうものはですね、そういう方にですね、闇雲に贅沢をどこまででも重ねていくということは決してないということなんですね。そういう意味で、今日のこともですね、チェルノブイリっていうのはどうも聖書に出てくるということから、非常にこの神様のご意志がどうもそこに働いているということをまされるところです。ですから、そういう意味で私たちもですね、神の言葉、神様のご意志は永遠に立つんだと。それこそ本当に大事なことだということを私たちも明かしていきたいし、またそれを少しでも多くの方々がですね、知るように、多くの方々がやはり何らかの手段でそれを伝えると、伝えるために、例えばメールにしても手紙にしてもあるわけです。自分の感情を満足するためにですね、するためでなくって、御言葉のためにこういうことを使うということなんですね。そういうふうに私たちは、この、あと、そんなにここにおる人たちもですね、あと50年も生きる人はほとんどいないと思います。だんだん刻一刻と生きる時間は少なくなってきたんですけども、その永遠の神様の言葉を大事としてですね、今後とも歩んでいきたいと願うところですね。はい、以上です。